はい、こちら9月11日付のニュースウィークですね。イギリス政府離脱協定無効化法案の撤回を拒否、ということで、ちょっとなんかこれ言葉が難しいんですけども、
うん、まあ離脱協定っていうのが、まあ今年発効したわけね、去年の12月に、決めて、
はい、
今年の、1月から発効したわけじゃない、
はいはいはい、
離脱協定がね。で、その中で、アイルランドの問題があるわけよ。
はい。
北アイルランドの問題。うん、アイルランドと北アイルランドっていうのは国境を面してるでしょ。
はい。
で、その、イギリスにしてみればもうアイルランドっていうのは、まあ、どちらかというとね、その、まあ、EU に残すみたいな感じの話をしてるわけよ。なんでかっていうと、国境問題があって、例えば、昔からアイルランドと北アイルランドっていうのは、まあ、北アイルランドの中でも結構暴動が起こってたわけ。
うん、
IRA って言ってね、うん、その、プルトテスタント系とカトリック系の暴動がね、起こってたわけ。そしてまあ、そういうのもあって、あまり、火に油を注ぎたくない。もう一回国境線を、で、今、EU に入ってたから、国境線っていうものがないわけよ、実際は。線はあるんだけど、うん、その、ボーダーっていう、
概念がですね。
ボーダーはあるんだけど、
うん。
フェンスとかそういうのも何もないわけよ。
はい。
だから通関も何もなしに、ただ単に道路があって、そのまま行けると。いうような状況になってるんだけど、そこでもう一回国境を引くとなると、これ、やっぱり民族的な、問題が起こってくるわけよ。もうアイルランド人はもう行ったり来たりがしたいわけ。そして、プロテスタント系のイギリス人は、まあ、国境やれとかいうふうには言うわけなんだけど、だけどまあ、折衷案として出てきたのが、まあ、その、なんていうの、経済特区みたいに、北アイルランドを経済特区にするみたいな話なんだけれど、その中に、まあ、今回ね、ジョンソン首相が言い出してきたのは、まあ、だから、北アイルランドはそのまま EU の、ね枠内の法律の中にしますよっていうようなことを言い出したわけよ。だから、EU の補助金をもらいなさいとかいうような話になったわけよ。
うん、
それに対して EU は、なんでそんなの、協定と違うじゃないかということで。
まあ、結構都合がいいですよね。
そうそうそう、都合がいいんでね。うん、だから、でも、イギリスにとってみれば、それは、なんていうのかな、まあ、細かいことのことだからっていう話になるんだけど、EU にとってみれば、いや、それは細かいことじゃないよ、ということで、これは、なんていうの、協定違反だと、国際法に違反だと、いうようなことを言ってるわけよ。で、この、はっきり言うけど、この北アイルランドを、イギリスは、まあ、はっきり言って欲しくないっていう感じだね、今ね。
うん、
感覚としては。だから、もう、EU にあげるみたいな感じでもあるわけだけど、まあ、北アイルランド系のね、その、まあ、住民っていうのが、まあ、だから、もともとそうだね、その、選挙やったんでしょ、イギリス。
はい。
選挙やって、その、あれなんだよ、北アイルランド系の、なんていうのかな、右派っていうのは、まあ、イギリスに近い方ね、まあ、イギリスに残りたいっていう政党の力を使って、議決を取ってったわけ。EU 離脱の議決を取ってってるわけだから。
はい。
だから、ただそこの政党っていうのが、今はそんなに必要なくなるっていう感じでもあるわけね。
うん。
もう EU 離脱が決まったからっていう。で、北アイルランドっていうのが、やっぱりもう本当、問題になってるっていうことなんだよね。
うん、そうですね。
だから、グレートブリテンの中に、および北アイルランドっていうふうになってるんだけれど、うん、この北アイルランドを EU に残すのが、まあ実は結構ベターな選択ではあるんだよね。
うん、
で、これがおそらくなし崩し的になっていく可能性、だから主権はイギリスなんだけれど、なんていうの、EU に残すみたいな感じ、法律だからね。
うん、
で、補助金を、その、EU からもらえと、ような話だからね。
すごいですね。
うん。
なるほど。まあ、そこで、イギリスと EU が、まあ、喧嘩してるという感じですよね。
うん、そうそうそう。で、まあ、これね、交渉期限がもう12月だから、あと3ヶ月しかないわけよ。11、12か。あ、まあ、3ヶ月、まあ、4ヶ月あるか。まあ、4ヶ月もないね。だから、 たったそれだけで、今やっぱりね、イギリスと EU では、やっぱり漁業権の問題がどうしても引けないわけだ。
うん、
今、イギリスのその漁場の方がいいわけよ。うん、フランスの漁場より。うん、フランスの漁民っていうのは、イギリスの漁場へ出て、あの、魚を取ってるんだよ。
うん、
ね。まあ、だから、そうすると、イギリスっていうのは、そいつら出てけってやるわけよ。
はい、
でその漁民、イギリスの漁民たちの支持っていうのがやっぱりね、保守党にあるわけだから、
うん、
そうすると保守党の方はそれは絶対譲れない、だけどフランスの漁民はなんとかそれはしてくれっていうロビー活動もすごいわけ、
うん、
だからそのフランスのロビー活動とがやっぱり EU のね交渉に当たってるわけだからそれを持って、
すごいな、
だから、うん、だからなかなかそこ決着しないわけ、
そうですね、うん。
うん。だから EU とその離脱協定で、だからか、あの、おそらく、その、強行離脱になっていくだろうなっていう感じはするよね。うん、
まあ、イギリスはね、もう絶対 EU から離脱しなきゃいけないっていうのは間違いないんですからね。うん、なるほど。じゃあ。
だからそうすると、普通の WTO ルールという形になると。イギリスも EU への輸出っていうのも、まあ、実際結構減ってるわけで、今ね。
うん。
全世界的に。だから、物流が止まってるっていうのもあるから、まあ、こういう時の方が、その WTO ルールっていうと、まあ、EU とのね、あれで5%かなんかの関税が乗っかってくるとか、その程度なんだけど、
ね、
イギリスももう国内産業だけでなんとかやっていく感じになって、イギリスの農業とかそっちがちょっと悪くなるよね。
うん、
どちらかというとね。
はい。
だから、自国経済だけで回そう。だから、ここ何かというとね、EU とイギリス、が完全分断するわけ。そしてイギリスは新しいブロックを作ってくる。
はい。
だからそれが、あるいはカナダとか、ね、インドとか、そういったところと、まあ、新しいその、まあ、大英帝国ね、昔のね、大英帝国連合、まあ、英連邦ブロックみたいなのを作っていくわけ。で、それと、はい、あの、EU ブロック、だこれが分かれていくっていうことですよね、経済的には。
なるほど。
で、日本はどこに入るんだっていうことなんだ。だから、イギリスとアメリカが、まあ、なんていうのかな、まあ、関税協定を結んでいくだろうね。EU とやると結構大変だけれど。
うん、
だけど、まあ、アメリカ自体もね、経済的に、あの、厳しくはなってくると思うけれど。
なるほど。
ね、うん、まあ、そういう新しいブロックだよね。
なるほど。
だから、その、まあ、世界がブロック化になる流れの中で、強行離脱っていうのはそこにあるわけよ。
うん、まあ、だからもう全体的なね、枠組みはもう出来上がっているのはもう間違いないですし、だから。
だからまあ、なんていうのかな、世界のブロック化の流れの中の一環だという感じで見てもらったらいいんじゃない、このニュースは。
あの、気になるのは EU がどうなってかですよね。要はフランスとかドイツ。
EU の中だよね。あの、フランス、ドイツ、はっきり言って、その、EU は、まあ、正直すごい物価が高かったわけよ。
はい。
だんだん物価が落ち着いてくるはずだから、これから EU が。デフレ化かなり進むと思う。
わかりました。まあじゃあそういう中でね、まあそういう一つの、まあ1ページとしてですね、まあイギリス政府と、まあ、EU がね、まあ喧嘩してるんだけども、はい、まあそれはもうシナリオ的にも強行してですね、離脱をしていくっていうのはもう、流れとしてあるというお話ですね。まあ、
強行というふうに表は言ってるけどね、全部プロレスだからね、こんな
の。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。
はい。